話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。いや、西村さん、それにはしましても今年の春は寒暖差が激しすぎますよね。
すごい、
なんか20度を超える日があるかと思ったら最高気温が7度か8度。
そう、
え、で関東の方では雪が降ったりとかどないなってんねんっていうお天気異常ですよね。っていうか、この異常の気温差に我々ついていかないといけないという。
そうなんです。そこもまた大変なんですよ。
体がもう悲鳴あげそうな。
そうなんです。だからもう部屋の温度はある程度、なんていうか一定温度で、
はい、
あの部屋の温度はなるべく過ごすようにはしてるんですけど、
それ大事なことですね。
そうなんです。
もう一定温度という、
ね、一定温度で、
あんまり外のこの激しさでは体が持たなくなりますからね。
はいはい、
まあ、特に、まあ、高齢の方は注意をしていただけたらなと思いますよね。
そうです、
はい、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日ご紹介する会社なんですが、株式会社ビジョンケアという、はい、ビジョンケアという神戸にある会社なんですけれども、
はい、
こちらの今寒暖差っていう話をしましたが、
はい、
寒さんに出ていただきます。まさにね、寒いと書いて寒ってお読みするんですよ。寒重幸さんと電話がつながってますので、お話を聞いてまいります。寒さん、こんばんは。
はい、寒です。こんばんは。
よろしくお願いいたします。珍しいですね、寒いと書いて寒とお読みする名字というのが。
そうですね、はい、私このなんですかね、読みはね、何人か前の首相の寒さんもそうですけど、
はいはいはいはい、寒というのはあったりします
が、はい、この字が珍しいですね。
本当珍しいと思いますね。
私の親戚しか、はい、知りません
でしょうね。ご出身どちらの方なんですか？
はい、なかなか出身というのが難しいんですけど、生まれたのは東京なんですけれども、
ただ、
それはもう、なんですか、両親の関係だけなので、そこに親戚で感が多いとかってことは全然
ないんですね。わ、はい、かりました。なんか、名字だけで冬のイメージを持つという感じになってしまいますが、さあ、その間さんにいろいろこれからお話をお伺いしますが、神戸ポートアイランドに神戸アイセンターといいます最先端の眼科専門の医療施設があります。この番組ではもうこれ、はい、開設前から工事現場から追っかけてきたところなんですが、はい、こちらは再生医療分野をはじめとします、まさに世界最先端の研究治療、それにロービジョンケアまでもトータルで対応する、もう全国初、いや世界初と言っても過言ではない、その施設が神戸にあるんですね。神戸アイセンターなんですが、
はいはい、
その中にですね、今日ご出演いただく菅さんがおられる株式会社ビジョンケアというのもあるということなんですね。実際菅さん、このビジョンケアという会社、どういう会社なのか教えていただけますか？
はい、神戸アイセンターっていうのが、そのなんですかね、治療と社会実装と、あとそこの治療からなんですかね、ちょっと対応できない方のこう対応というのをこうトータルで行っていくという施設なんですけれども、その中で治療法の開発であるとか、あるいはそれをその医療機関に届けるということですかね、その資材とかそういうものを我々がこう提供してこう届ける、まだ実際、臨床というんですかね、実際のこう患者さんに皆さんに届けられるという状況ではまあないんですけれども、それを今やるためのこう整備をしている、
はい、
まあ、そういうことを行っている。
何年前にできた会社なんですか？
今ですね、今年で2025年ですから8年で、2017年に、はい、ちょうどこれ今日11日ですから、
はい、
前日3月10日が設立 ビニアになってるんですけれども、
昨日が設立記念、記念日だったんですか。
はい、
おめでとうございます。
2017年の3月10日に、はい、あの設立、は
い、どういう気持ちでこの会社を立ち上げはったんですか。
そうですね、あのもともとその理化学研究所で、あの社長の高橋正代がその iPS 細胞を使ったあの網膜の再生治療というのをまあ研究して、
はい、
あの世界あのに先駆けてのこう臨床を、まあ、応用っていうのをこう手術を行ったんですけれども、はい、ただその理化学研究所の中にいただけではなかなかこう全体治療がこう広まっていかない、あるいはこう治療法としてこう提供できない、
なるほど、
そういうようなジレンマがありまして、はい、そこを超えていくためにはあのこうある程度会社組織を立ち上げて、その普及の一端を担っていくっていう必要があるというふうに考えまして、ビジョンケアというものを立ち上げたと。
なるほど。
ことになります。
ああ、これでも視覚障害者の皆さんにとってはそういう広がりというのは西間さんありがたい話ですよね。
そうです、そうです、うん、大事なことやと思うんですよね、はい、でないとこう私たちにそういう情報って伝わってこないじゃないですか、
はい、
誰かが発信してくれないと、だからそういう意味ですごくいいなって、ありがたいなっていう感じなんですけど、
あの網膜色素変性症という病気、これは、はい、西村さんもその病気でいらっしゃるんですけれども、はい、患者さんとしては、菅さん、なんか世界におよそ150万人ぐらいいられると見られているというふうに聞いてるんですが、
はい、そうですね、
うん、でも、まあ、かつてからこの網膜色素変性症、まあ、言うと治療方法がないと、もうあの、まあ、視覚のだんだん進行が進んでいくのを待つしかないと、最終的には見えなくなってしまうという方向に進んでいってしまって、なんとかこれを、まあ、直していきたいという思いがあるんですけれども、はい、あの改めてこの網膜色素変性症についてどんな症状かちょっと教えていただけますか。
はい、あのまず原因としてということなんですけれども、網膜にあるこう視細胞、特にあの光を感じる感体細胞というものがありますけれども、それにあの障害が起こって、
はい、
うまく働かなくなる、外から光を受けても働かなくなるということで、あの始まってくると。でそう、まず光をそう感じる感体細胞があの機能を不全になるということなので、
うん、
まずちょっと暗いとかっていうところでもうものが見えにくくなるという症状が起こると、
はい、
ということですね。その感体細胞っていうのは比較的こう視野の中では外側、周辺視野の側にありますので、その機能障害が進んでくると周辺の視野からこう見えづらくなってくるということですね。そうすると視野がこう狭くなる、視野狭窄という状態になってくるということです。でそれがさらに進んでくると、今度視野の中心にある錐体細胞というものも障害を受けて、今度視力の低下、あの小さい文字がだんだん見えづらくなってくるという、その視力の低下が起こってくるという、まあ、症状が出てきます。
まあ、このように進行していくということですが、はい、まあ、人によって違うんですが、比較的長い時間かけてこれ進行していくんですよね。
そうですね、うん、はい、
さ、そのビジョンケアさんではですね、そのいろんな事業もやっていらっしゃるということなんですけれども、
はい、
まあ、事業の一環としていろんなテーマを設けてセミナーも開催されているということですが、
はい、
今度ね、今日ご紹介するのが3月の今度の土曜日です、15日です、
はい、
3月15日土曜日に行われます、これセミナーなんだそうですが、どんなセミナーか教えていただけますか。
はい、と視野障害者の安全運転支援プロジェクトセミナー、緑内障ってどんな病気、眼底検査ってどんな検査という、うん、まあ、こうタイトルになっているんですけれども、
はい、
この緑内障のちょうど今度の3月の9日から15日までが世界緑内障週間ということで、その啓発も兼ねているんですけれども、ほ
うほう、緑内障週間というのがあるわけですね。
はい、
う
ん、それで、あの、緑内障って、まず緑内障っていう病気を知っていただこうということと、うん、あと、それに、緑内障って、じゃあ、知るには、自分が緑内障じゃないかっていうのを知るにはどうしたらいいかということで、検査のお話をする。
なるほど。
はい。
じゃあ、菅さん、まずその緑内障ってどんな病気なんですか？
はい、緑内障というのはですね、目の、目から、こう、脳に、情報が伝わって我々こう物を見る、最終的に物を見る意識に上がるということになるわけですけれども、
はい、
目の奥にその情報を伝えるための視神経っていうのがあります。でその視神経がですね、その目の まあ、眼球の、ね、圧力が上がることで障害を受けると、
うん、
神経に障害が出るということですね。そうすると目から脳への情報伝達がうまくいかなくなるので、視野にこうあと見えないところが出てくるとかということになります、
は
い、
つまり、まあ、視野の問題って考えたらいいんですが、緑内障というのは。
そうですね、はい、
これかなりの率でこの緑内障になられる方が多いというふうに聞いてますが。
はい、日本だと40歳以上で20人に1人と、でさらにこう年齢が上がっていくことに発症率が上がってくるということが報告をされています。
これちょっと驚きでしょう。40歳以上20人に1人という確率でこの緑内障というのが、まあ、発症するというようなことなんですが、これ発症してるかどうかというのはどのようにして分かるもんなんですか？
なかなかこれ自覚症状がないで痛みもないですので、はい、なかなか気づくことがなくて、たまたまこう検査を受けて、眼科行って検査を受けたら緑内障だって分かったということがあったりします。
実際具体的にどんな検査するんですか、
はい、
これは。
はい、一つは眼圧の検査、目のその圧力を測る眼圧検査というものと、あとこのセミナーでも紹介する眼底検査という、はい、そういう検査で調べる。
これ眼圧眼底調べたら確実に緑内障というのは分かってくるもんなんですか？
そうですね、ちょっと私も医師ではないので、医療関係者ではないのでそこをはっきり言うということはできないんですけれども、基本的にそのような検査をして緑内障をご覧するということになります、は
い、だから自分が気づいていない間に病気が進行している可能性もあるということで、やっぱりこれは検査すべきですよね。
そうですね、ですので40歳になったら一度こういうような検査を受けてみませんかということで呼びかけをしている、啓発をしているということになります。
これはちょっと覚えておいてください。まあ、20人に1人という確率なので、一度その40超えましたら、眼科に行かれて検査されるというのがいいのかなと思いますね。さあ、そのセミナーなんですけれども、今回は、はい、視野障害者の安全運転支援プロジェクトセミナーというふうに書いてあるんですが、これはどういうもんなんですか？
はいはい、まずですね、視野障害者の安全運転支援プロジェクトというのを株式会社ビジョンケアと筑波大学、あと西葛西井上眼科病院で行っています。
はい、
でこのプロジェクトというのはその緑内障に限らないんですけれども、視野に障害のお持ちの方が安全に運転を続けていくためのいただくためのこう支援っていうんですかね、そういう取り組みをしている
というので。つまり車の運転ですよね。
はい、そうです。
で、視覚障害をまあちょっと持ちながら車というのは運転できるもんなんですか？
はい、もうそれは程度によりというのと、視野のそのどれぐらいこう視野が障害されているかというのと、あと、まああとそれぞれの、まあ、個人のそういう他の運転に関する能力といろいろありますけれども。
なるほど、
うん、ただ軽度の視野障害であれば、ある程度安全には運転していただけるのではないかなというような。
はい、まあ、自分で生活してて気がつかないぐらいですから、まあ、運転にはそう支障はないだろうというふうに見ることができるというわけですね。
そうですね、ある条件というか
条件がね、
はい、うん、はい、整っていれば、うん、ある程度。
なるほど。でこれ、はい、視覚がどんどん失われていきますよね。まあ、ゆっくりですと、はい、一体いつまで自分が運転できるか、その判断というのは非常に難しいと思うんですよ。
そうですね、はい、
これどういうふうに判断すればいいんですかね？
そうですね、なかなかもう自分でその判断するっていうのは、まあ、ちょっと不安をお持ちで、なかなかもう不安を抱えながら運転するっていうのは、もう、なんていうんですかね、続けていくのにはちょっと支障があるかなと思うんですけれども、うん、はい、なかなかご自身では気づかない、あるいはこう判断できないし、
うん、
いろんなもので判断しづらい面もありますので、そのためにですね、まあ、限られた医療機関ではありますけれども、まだ限られた医療機関ではありますけれども、運転外来というのをやっていまして。
運転外来というところをやってるところがあるわけですか？
はい、はい、それでそういう判断の、まあ なんていうんですかね、あの情報提供というの
は、は
あはあ、はい、そういうことを行っていると。
なるほど、まあ、運転外来ですから、はい、お医者さんの判断でも運転やめなさいとかまだ行けますよという判断を下していただけるというふうに考えればいいわけですか。
そう、なかなか医師があの完全に大丈夫ですとか、あの、うん、やめましょうとかっていうのはあのないんですけれども、はあはあ、やっぱりあの医師の、まあ、あの評価のもとですね、
ええ、
あのまあ、ご自身の状態を知っていただいて、
うん、
あのまあ、こういう状態ならある程度運転続けられそうだということであったり、うん、あるいはちょっともうあのこのまま運転続けるのは、まあ、厳しそうだなというような感じでですね、うん、あのまあ、現状 の、 あの障害による、まあ、運転リスクを知っていただく、
なるほど、
アドバイスをするという助言するというような形
で、あのこちら、はい、ビジョンケアの方ではなんか専門のドライビングシミュレーターというのがあるというふうに聞きましたが、
はい、あのその安全運転支援プロジェクトの中で、はい、運転評価ツールということで、ドライビングシミュレーターを開発していまして、
はい、
で株式会社ビジョンケアのところではこう医療機関にこう届けるという
ような、なるほど、なるほど、
はい、そういうことで、あのあの、まあ、取り扱っているということで、であの運転外来を今、うん、このプロジェクトの中で関わっている医療機関では、そのドライビングシミュレーターを使って、あの客観的にあの運転、あのその視野障害による運転リスクというのをまあ評価するというようなことを行っています。
そのシミュレーターってどんなもんなんですか。
はい、あの視野に、そうですね、あの視野に障害があるとこう運転を、あ、事故を起こしやすい15の場面からあの構成されているあのシナリオの中でこう運転をしていくというものになってます。
普通にハンドルがあって、はい、なんか画面があってっていうような、そういうシミュレーターと考えてるんですか。
はい、はい、うん、あの画面をちょうど自分が、うん、と運転席に座って運転しているような形でハンドルを持って、うん、アクセルブレーキを操作して運転していくと、
はいはい、なるほど。でさっき15のなんか、ポイントがあるというふうにおっしゃってましたが、はい、それはどういうもんなんですか。
はい、あのまあ街中を走っていく上で、まあ、赤信号があったり標識があったり、あるいはこう飛び出してくる、うん、とあり人があったり車があったりっていう、こう場面を遭遇しますよね。
はい、
あのでそういう場面にあの対応できるのかどうかっていうのを、まあ、見ていくという形です。
なるほど、なるほど。まあ、自分が実際に運転可能なのかどうかというのはある程度このシミュレーターで分かるというような感じなんですね。
そうですね、はい、
うん、これ実際に緑内障の方あるいは、網膜色素変性症の方がこのシミュレーター体験されることってあるんでしょうか。
はい、あの運転外来では実際に今現在運転をされている、あるいはあのこれから運転したいとかいう方、運転やめてるけど運転再開したいとかっていう、そういうあの視野に、うん、と障害がある患者さんがあの対象になっていますので、あの実際にこの緑内障の患者さんであったり網膜色素変性の患者さんであったり、そういう方があの運転外来ではドライビングシミュレーターを運転していただいています。
なるほど。これ実際のシミュレーターどこへ行ったらそれができるんでしょうか、体験できるんでしょうか。
はい、体験というかですね、これあの無料体験みたいなことはやっていなくて、はい、あくまでもこの外来を受診してということにはなるんですけども、はい、
運転外来なんですね。
はい、う
ん、
現在ではあの東京の西葛西井上眼科病院と、
うん、
新潟の新潟大学医師学総合病院、
はい、
あと神戸ここの神戸ですね、はい、神戸あのアイセンター病院、この3施設で常設のこの運転外来っていうのをあの開設しています。
じゃ あ、 あの関西でしたら神戸ですよね。
そうですね、あとあの4月からですね、はい、今度名古屋でも、はい、名古屋あ私立大学 の、 あの東部医療センターというのが あるんですけれども、そこでも4月から新しく、はい、開設されて、あの4月から4施設であのこの運転外来という運転外来でのドライビングシミュレーターで、
なるほど、
であの評価をできるようになってます。
だから、まあ、ビジョンケアという会社はこういう、ね、視覚障害者の皆さんの安全のための、まあ、機器とかをどんどんとこう周りに、増やしていこうという、そういうしている会社ということがだんだんこれで分かってきました。さあ、なんか今度セミナーが3月15日土曜日にあるというふうにお伺いしてますが、はい、これは一体どういうセミナーか教えていただけますか。
はい、あの緑内障の対応緑内障のセミナーですね。
ええ、
あの、あ、すみません。 京都もタイトル、はい、
これが3月15日の朝10時から11時まで行われるということですが、
はい、うん、はい、あのオンラインで行う
オンラインで
セミナーになって、はいはい、で講師があの運転外来もやっておられる西笠井井上眼科病院副院長の国松先生で、はい、
これはオンラインで、これを実際見ることができて、まあはい、これは運転に関してのお話になるわけですか。
運転のもちろん運転に関するその運転外来での、あのお話もあるんですけれども、基本的にはあの先ほどもお話しましたけれども、世界緑内障週間の緑内障の啓発ということもありますので、はいはい、緑内障全般のお話の中であの緑内障があると、まあ、こういうように運転にも、まあ、影響がありますよという形で運転外来のお話も、はい、していただくということになっています。
まあ、ちょっと緑内障をお医者さんから言われてるとか、あるいはちょっと心配なんだという方はぜひこれを覗いていただけたらなと思いますが、これ参加は無料なんですか。
そうですね、はい、参加は無料になっています。事前申し込みが必要ですけれども、
どういうふうにすれば申し込みはできるんでしょうか。
はい、あのまずあの公益社団、あのセミナー自体は公益社団法人ネクストビジョンというあの法人がですね、はい、あの開催しておりますので、ええ、公益社団法人ネクストビジョンのホームページからあの申し込みになります。
あの電話の問い合わせ番号があったら教えてください。
はい、問い合わせの電話番号 078-304-4455 になります。で、あの一応受付時間制限がありまして、9時から17時で平日のみとなっています。
もう一回電話番号申し上げます。こちらのセミナーオンラインです。ズームでのこれ、セミナーになります。参加は無料です。3月の15日土曜日朝10時から11時の1時間です。ぜひこれは参加してみたいとおっしゃる方、電話番号申し上げます。 078-304-4455 です。もう一回言いますね。 078-304-4455 です。朝9時から午後5時まで平日のみ電話受付です。今度の土曜日ですから、ちょっと明日朝になりましたらお電話していただけたらなと思っております。菅さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。株式会社ビジョンケアの菅茂之さんにお話を伺いいたしました。ということで、まあね、こういう器具とかをどんどんとこう広げていくというのが、やはりこう視覚障害者の皆さんにとってはプラスになっていくというわけですからね。
はい、
はい、ということで、お別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今さあ、燃やせ。 光の向こうに夢を描いた人、なくした足の自由を。
最新の曲から懐かしのあの曲まで、新旧さまざまな J ヒッツをたっぷりとお届けする J ヒッツラジメーション、担当 DJ は私清水あやねです。J ヒッツラジメーションは毎週金曜夜7時から放送。
なあ紛らわしい、
なんじゃ古代、
エビでタイを釣るって言うじゃん。
うん、
じゃあタイなら何が釣れると思う？
なんじゃ。
地球丸ごと。
はあ、
正確には地球にいる全ての生き物かな。
はあ、
ま、俺みたいに世界一イケてるタイならの話だけどさ。
大げさな。
広告の大げさ、ダメダメ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構 JAL にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JAL で検索ください。